は西嫁の日々です。
何なのこれ
でしょ
これえ始まってんの？
始まってるよ。
おびっくりした。
エコニュースでーす。
何なのこのテンション。
いや俺もねごめん今完全に油断してた。まだ始まんねえなーと思って
行くって言う行くってやってたじゃん。
え嘘やってた。
行くってねみたいな。
やってあ僕隣のあの部屋のさドアがキーガタンでもうで
全部言わなくていいんだよ。会ったことその見たこと全て言わなくていいんだよ。見たこと聞いたこと全部やらなくていいんだよ。ペロペロペロペロ
ペロペロペロで終わるんじゃない。
ペロペロペロということで、
ペロペロ、
はい、
ペロペロニュースのお時間です。
なんだろうって。
私からニュースをお届けしたいと思いますが、
はい、
俺はね先月、
うん、
予告していた例のあれを、
うん、
お届けしたいと思います。
それな
あのですね、うん、先月の、うん、エコニュースで、
うん、
僕が出したクイズなんですけど、現在、あ、違う違う、現在じゃない、日本国内で、
うん、
ポケットベルがサービスを終了したのはいつでしょうっていうクイズを出したんですよ。
はいはい。
で、1番2007年、
うん、
2番2017年、
え、うん、
3番実は終わっていない。さあどれでしょう。
あ、終わってないんじゃない。
え、
病院とかどっかで使ってなかったっけ。
あ、それえ、おい、あ、何それ、俺待たないでる今。終わってないで今で説得されちゃったけど、じゃあ2007年。
あ、そうなんですよね、実は終わってないんですよ。
俺答えた意味本当なかった。
正解が出てなかったら俺1ポイントってことにしようと思ったんだけど、正解が出たからやめた。
じゃあ私1ポ。
今月のエコニュースとは一切関係ない。エコニュースじゃない、エコクイズとは一切関係ありません。
ひどいね、後出しだ
ね。本当だね。俺なんて
ということでね、
生贄だった。
まあ、あのそのことを調べてちょっと面白かったんで、
はいはい、
詳しくじゃあニュースにしますよ、あとあのまた別の回にって言って、あのそのフラグを回収したっていうエコニュースなんですけど。
なるほど。
まあ、僕らはギリギリポケベル世代じゃないですか。
高校ぐらいがポケベルだったかな。
まあ、友達で持ってる人いたって感じ。
うん、あの96年ぐらいが一番ピークだったんだって。で、もう98年ぐらいにはこう
ピッチとか出てたからね。
だから前も話したんだけど、高校時代とかは使ってる人が多くて、大学生になったら携帯電話とか PHS になったぐらいの世代じゃん、
うん、
俺たちって、
うん、
で実際使ってたの。
私は高校から携帯だったのでポケベルは使って
た。はい、そうだな。
僕も高校から携帯だった。ポケベルは持ったことがない。
マジで俺の携帯すら持ってなかったよ。ポケベルも持ってなかったけど。ね、あのそれで言うとこう0840、
うん、
なんでしょう。
おはよう。
そうそうそうそうそう、
お、
そういうのを打ってたわけですよ、ポケベル使ってた人たちは。
え、ポケベル、
まあ、僕らの頃はもう結構メッセージを送れるようになってたんだけど、うん
う
ん、昔はね、
最初はそうか、
724106、
何いい4年。
何してる10でね。
ああ、なるほど。
724106でね、
はいはいはい、
とか49だと至急とか889だと早くね、
あ、
などなどをやってたんですが、
はいはい、
まあ、そういう思い出も僕らちょっとあるけど、実はポケベルって1968年にサービスが開始されていて、
はいはい、
まあ、文字表示もなくて、あのただ電話番号だけが、ここから電話がありましたっていうのだけが
来る
やつだったね。で、なんかその今だと携帯が当たり前だけど、うん、オフィスを離れて外回りの営業に行く人たちがここから電話が来たっていうのを見て、
はいはいはいはい、
公衆電話に行ってかけ直すっていうようなものとして普及して利用者層が拡大していってたんですが、あの NTT ドコモがやってたのが2007年までなんですよ、
うん、さっきそうなんだ、
はいはい、クイズに出した。その NTT ドコモさんによると、ピーク時は600万台の契約があったそうで、
うん、
でポケベルでつながっている友達はベル友と称され、
なんか言ってたね。
あの広末涼子さんなどがイメージキャラクターとして利用され、当時の高校生に広く使われましたと。広末涼子さん同い年だから、
はいはいはい、はい、
あのまさに広末涼子さんが高校生だった頃に、
はいはい、CM 出てたもんね。
そうそうそう、 NTT ドコモのイメージキャラクターとして使われて、高校生たちが、はいはい、女子高生とかがね、
うん、
使ってたっていう。ただそんなポケベルは90年代後半から携帯電話 PHS が台頭すると利用者は減少と、うん、 最後までサービスを全国展開していた NTT ドコモも2007年に幕引きし、多くの人々にとってポケベルは過去のものとなっていきました。まあ実際僕らも使ってなかったっていう感じなんですけど、でおよそ10年前にサービスを終了していたポケベルね、まあ使ってた人はこう数字の読ませ方を苦労したりとか、仲間内だけの暗号を考えたりとかしてっていう、そういう記憶がねぼんやりと思い浮かぶんじゃないかなっていうところなんですが、クイズで出した通りまだポケベルのサービスは残っていたんです。現在のポケベルのサービスを提供しているのは東京テレメッセージという、
なんか聞いたことある、
そう会社さんで、あのもう一つ残っていた沖縄テレメッセージという会社さんが2017年3月でポケベル事業を辞めたので、今はもう東京テレメッセージだけなんですよ。まあ、クイズの時にも僕ちょっと話したんですけど、僕が広島で高校生だった頃とかはテレメッセージ広島っていう会社とかあって、地域地域に多分あってやってたんだけど、その全国的に統一で展開してたドコモが終わって、で今は2つだけ残っていた地域に東京と沖縄のうち沖縄が終わっちゃったので、東京テレメッセージだけなんですが、ただでも今の日本でも約2000台がまだ稼働中なんだそうです
。2000台、なんだろう、特殊な、あそうか、病院とか、
そうそこの話なんですけど、実は2012年にとあるホテルから5年ぶりの新規契約がその東京テレメッセージさんにあって、まあ、この話はその東京テレメッセージのその代表の方のインタビューの記事なんですけど、5年ぶりの新規契約があって、それはなぜかというとこの東日本大震災の翌年なんですね、これは。なので大災害時での宿泊客の避難誘導のため、で、携帯とかね PHS とかはね、基地局がダウンしてしまうと一気にもう繋がらなくなる、まあ、あの時僕らも経験したでしょうけど、一切電話が繋がらなくなるっていう状態になるので、そのホテルは海外の、あの海外が本社のホテルだったんだけど、海外の本部の方から日本にページャーはないのかとなって、でページャーっていうのがいわゆる世界的に使われているポケベルの別称、海外ではポケベルのことをページャーで、そのページャーがないのかとなったので、新規契約になったんだって。でただ現在では基本的に新規のポケベル契約は募集してない状況なんですけど、じゃあもういつ終わってもおかしくないのかっていうふうにも思われがちなんですが、このポケベルで使われている 280MHz っていう電波があって、これは実は今後ますます利用されるようになるんじゃないかと言われていると。ポケベルっていうもの自体の継続は、まあ、縮小傾向だけど、使っている周波数をこれからますます使われるんじゃないかと言われていて、この 280MHz の電波は大災害時の通信手段として大変貴重で、先ほども言った通り、電波の届く範囲がとても広く、建物の中にも到達しやすいという特徴を持っているんですね。でポケベルの基地局は23区内に8つあって、で、逆に言うと PHS、 あの携帯電話なんてそのもう 数十、数百倍、PHS なんかだとさらに倍みたいなレベルで必要なんだけど、ポケベルの場合は23区、東京23区内を一つの基地局だけでほとんどカバーできる。でそのしかも基地局の一つは東京電力の屋上にあるので、大災害がもし起こった時でもその東京電力が非常電源を確保しておけば23区内で通信は可能なんです。
なるほどなるほどね。
でこの東京テレメッセージの代表の方はおっしゃってたんですけど、あの例えば東日本大震災の時、なぜ多くの人が津波の犠牲になってしまったのかっていうのは、あの津波警報が何度か発令されたものの3回目の警報あたりから現地の人には届いてなかったんです。で災害の時被災地は停電や電波の障害で情報が消えるんだと、一番情報を必要とするエリアに情報が届かない状況になると、なのでもしね最後まできちんと現地に伝わっていればこの情報がもっと多くの方を救えたのではないかという考えから、この280MHz っていう周波数帯を使ったデジタル同胞無線という防災ラジオを作るなどして、災害用にこの帯域を使おうという 風な流れに今なってる。
あ、いい流れですね。
ですって、
はいはい、
なんとなくね、僕はあのスマホについてのエコーを探せを先月やったんですけど、
はいはい、
そのつながりでポケベルのクイズを出してみて、でちょっと調べてみたら、へえーと思って、
はいはいはいはい、
僕らですらね、もう過去のものっていう、遠い過去のものだったポケベルなのにこんなことになってるのかと思って面白かったので紹介させていただきました。でこの NTT ドコモのサービス終了から10年経ったんですけど、その姿を消したと思われていたポケベルが 280MHz というなくてはならない電波を掲げて現在も人々のライフラインとして任務を果たしているっていうね、これをぜひちょっと知ってもらいたいなと。
かっこいいじゃないですか。
エコニュースじゃないですか
ね。結構面白かったんですよね。
面白いですね。
全然あのクリスマスとは関係なかったけど
まあまあまあまあ
ということで以上エコニュースでした。怖いダンスを見せてはこれ見よがしに笑う、それで何かを僕に伝えてるつもりかよ、何か言わなきゃな、ぐずつく時間の中まあね、ということでね、
取られた、
ちょっとね、まあ、クリスマスにはあんまり関係のない、
取られたよ、今喋り始めたのに今日普通に入ろうと思ったのに
をやってしまったんですけど、多分アルガさんがこのミュージックのコーナーで素晴らしいクリスマスにぴったりの曲をご紹介してくれるに違いない。僕ね、あのね、2人がね、今回ね、ちょっと遅めに来た、はいはい、1人で待ってるっていう話を最初にしてたでしょ、
うんうん、
あの1周目の時ね、
確か
あの時にちょっとあの Spotify のクリスマスソングのプレイリストをかけて、
うん、あ、かかってたね、
聞いてたんだけど、うん、いやー本当クリスマスって悲しい曲が多いよね
なんで悲しい曲？
うん、
あ、そっか、
うん、きっと君は来ないから、
そうそうそうそう、
なるほどね、クリスマス何を求めてるんだろう、
あ、そっか、いやでも悲しい曲の割合多分半分ぐらいあると思うよ。
そうか、
クリスマスだけど別れたとか去年のクリスマスをとか、
うん、
ね、あ、
まあね、だからまあその普段楽しいはずなのに悲しいからなんかこうよりこうコントラストが強く見えてグッとくるわけだな。
いいからこのやれよ。
で、
私はですね、
クリスマスとは関係ないと、
ないのかよ
かなと思って、
ないのかよ。
でもまあちょっとクリスマスの話、まあ、でも無理やりそっちっぽく見ようと思えば見えなくもないのかな。
どういうこと？
クリスマスって無理やり系の曲も多いからね。
なんか、まあ、でもね、なんとなくなんですけど、まあ、ちょっと邦楽のイメージわかんないけど、うん、なんか海外のクリスマスってすごいコーラスのイメージないですか。
あの聖歌隊みたいな、
聖歌隊とかもそうだし、ちょっとこう、なんというか、ちょっと牧歌的な曲とかでもなんかこう昔の伝統的なクリスマスの曲とかもなんか子供の声で2、3声でハモってたりとかするのよくあるじゃないですか。で、僕コーラスのイメージが強いんですよ、うん、で、あのそういうこう昔っぽいあのアコギとかの音でなんかこう女の人3人ぐらいのコーラスなっててみたいなのあるよなと思って、その要素が揃ってて、あと美人がいればクリスマスっぽくねっていうことで、
はい、
今回紹介するのは、
あ、ミニスカサンタ、
でもな、あの、まあ、本当だったら突っ込む方がいいんだろうけど、俺ね、このバンドの、あの、僕は、まあ、種明かしすると、The Staves っていうバンドなんですけど、3人兄弟、3人姉妹なんですよ。でね、カミラ・ステーブリー・テイラー、ジェシカ・ステーブリー・テイラー、エミリー・ステーブリー・テイラーの3人でやってる、だからステーブリーから取ったステーブスっていうことなんですけど、
はいはいはい、
本当にね、美人だな、美人だなって思いながら
何今のあの稲川俊さんみたいなやつ、
いや美人だな、そう、もうだからさ、もうおじさん的な視点で見ちゃうじゃん、こう、
あ、
綺麗な若い女の人とかをさ、なんかこう、もうなんか そういう対象じゃないから、べっぴんさんやねみたいな感じで見ちゃうじゃん。
ああ、なるほど、なるほど。
で、はいはい、この人、この3姉
妹、鑑賞用としてね。
まあ言うとあれだけど、あの、この3姉妹はすごく綺麗で、しかも、あの、しかもっていうか、まずコーラスも兄弟だからなのか、結構綺麗にはまるんだよ。
で、
あの、全員楽器を弾きながら歌うし、あの、もう見てて、すごいすごいね、
兄弟で、
かわいいのに、兄弟でこんなすごいねって言って、
カリウドみたいなもんでしょ、
まあ、カリウド、まあそうだね、まあそうだよ、
パーチー次長、あ、やんとこやんとこ、
そうそうそうそうそう、カリウドにもう一人増えたぐらいの感じだよ、まあで、そのステーブスっていう、
父子守護のエルティー。
もう慣れたけどな。ステーブスというバンドのですね、ステディという曲を、紹介しようと思います。ちくしょう。いや、変なビデオクリップでしたね。
クリスマス関係ないやないかい。
ステディっていうのに甘くなかったね。
なんか全然猟奇的な感じでしたね。
ちょっとね。
人死んでた、
ね。なんか、何か。
始まりの感じとかだとちょっとアメリカのアーティスト、
イギリス、
あ、イギリスなんだ、へえ、なんか始まりの感じだとちょっと70年代な、
そう、70年代感すごいある、
アメリカの、
うん、あ、分かる分かる、
でビデオもなんかそのなんていうのかな、70年代のアメリカのホラー映画みたいな、
はい
感覚があったけど、
それは出先君がそう思うんだったらきっとそうなんでしょうきっとそうなんだよ、
ちょっとなんかね、 山っぽい感じでこう落ち葉とか積もっててさ、なんかちょっと、うん、なんてチェックのシャツ着たみたいな感じのさ、うんうん、あのアメリカンな
でちょっと濡れ場もあって、
そうそう、アメリカンな感じがすごい出てたんだけど、イギリスの人なんだ、
うん、多分、うん、あの最近そっちの方のなんかフォークというか、あの最近のイギリスのフォークにすごいハマってて、
へえ、
最近の人のね、あのって言っても最近の人だからエレクトロの音楽、あのサウンドとかもいっぱい入れるんだけど、ベーシックにはアコギの弾き語りでコーラスですよみたいな、
だ、まあ、途中からはちょっとやっぱ現代的な
そういうのが入ってたよね、
っぽい感じはしてたけどね、
うん、最近ちょっとそういうの流行ってるっぽくて、向こうでなんか追っかけてるんですけど、う
ん、いかがですか音楽的には、ヨゾさん、
やっぱ70年代かな
あの ロケーションっていうかビデオ的にはどうでした、
綺麗だったでもちょっと
このコーナーの時にヨゾさん黙りすぎだから
俺そあのホラー映画の話かぶせてくるかなと思ったんだけどそこは素直な素直なの
でもせっかく綺麗綺麗って言ってたから、もっと顔見たかったなと思って、う
ん、あの俺もちょっと俺初めて見たんですよ、
あ、これ、
うん、うん、今の映像、
はい、でも紹介した
オフィシャルビデオって音楽しか聞いてなくてさ、 あ、はいはい、あんまそのあれだったから、でも YouTube でライブ映像とか見たことあったから、うん、まだビデオクリップも綺麗な人たちが綺麗な音楽を綺麗に歌ってんだろうって思って見たら、あれ俺もなんかこうみんなに見せながらしまったな、これしまったぞ俺、
あれ歌詞的にはちゃんともっとステディな感じ、甘い感じなの、
あのねちょっと歌詞 もう結構気になっちゃって調べてみたんだけど、うん、何言ってるか分かんないんだ、
あ、そうなの、
あの言ってるか分かんないっていうか、
ちゃんと歌詞を見てるってこと、
歌詞を見て、いや、あの意味は分かるんだけど、うん、抽象的ですごく、
あ
のなんかステディってやっぱりなんかこう恋人的な意味じゃない、うん、 あの確かにそれっぽいフレーズはサビで出てくるんだけど、うん、の
ステディーって言ってたのは聞こえたの。
あなたが大好きすぎて、ね、夜も眠れないのっていうフレーズは出てくるんですよ、
はいはいはいはい、
なんだけどそれ以外のことがちょっとね
何言ってるか
分かんないっていうか、なんかどっちかというと A メロの歌詞とかもなんか暗いっていうかおとぎ話風、なんかこうねうさぎの話とか出てくる。まあいいや。ちょっとね不思議な感じの歌詞で、なんかこれはこういうことを言ってるんですって分かる人いたら教えてくださいって。
あ、だからああいう作りのビデオなの。
もしかしたらビデオ見てなんかそういう意味がある歌詞なのかなってちょっと逆に思っちゃったから、もう一回歌詞読み直して僕が答え見つけたらブログになんか書きます。こうかもしれないって言って。
いいじゃないですか。
なんで常になんかフェードアウトで終わるんだよ。
いやちょっと思ったのと違うの出てきちゃう。
だからさ、そのなんつうのちょっとその、うん、いい感じのその美人感の出てるビデオも、
だから俺が美人だなと思ってるやつをもう一回見せればいいよね。
そうそう、
ね、
ブログに貼っておけば、
貼っとけばいいね。
そっちもぜひ見てもらえればね。
あの俺が3人のうちのどれが好みかとかいう
当てるの。
ああ、
そっか、
それにしようか。俺も大変だわそれ。
俺も大変だわ、意味わかんないけど。
いや3人のファーストメンバーで覚えてねえもん俺。この子でいいんだよなみたいな。
違いましたとか言ってもね。
あの女の子に告白するときにあなただと思うんですよねみたいな感じ。好きかもしれませんみたいな感じになっちゃうから。
あ、まあ、お姉ちゃんだったみたいな。
うん、まあまあでも大体 OK です。
まあそうだよね、大体 OK だよね。
大体 OK。 まあそうというわけでですね、12月ということで、綺麗な女の人の歌っている綺麗な曲のコーナーでした。